どうも、コータの養生チャンネル早川コータです。山梨県伊佐温泉にあります漢方専科沢田屋薬房で漢方相談や健康相談をしております。この番組は毎日10分皆様の心と体の健康のサポートになるような情報を私漢方の専門家国際中医専門医の早川コータと、はい、アシスタントの猫林さんとでお届けしていきたいと思います。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ですね、昨日ですね、なんか大相撲と僕の思い出みたいなですね、なんかとんでもない内容になってしまいまして、気がつくとですね、約10分ぐらいですね、なんか僕が相撲について語るというですね、なんかよくわからない回になってしまいまして、まあたまにはこんな回もあっていいのかなと思ったんですが、まあよくよく考えるとですね、健康の番組なのでね、僕が相撲について語っても全く意味がないのでね、もしかしたらちょっと消してしまうかもしれませんのでね、もしちょっと聞いときたいという方がいたらですね、ちょっとレアな回になっていますので、もしよかったら聞いてみてください。なんかね、ずっと相撲について語ってしまって、猫林さん止めてくれなきゃダメじゃん。はい、すいませんでした。はい、僕のせいですね。ということでですね、猫林さんにもちょっと怒られましたので、ちょっとね、気をつけたいと思います。はい、というわけでですね、今日は反省も込めてですね、早速本題の方に移っていきたいと思います。はい、今日はですね、ちょっと食養生についていろいろお話したいなと思うんですね。でっていうのもですね、まあ今回のね、こうちょっとメインのお話はですね、今までも何度かお話ししてきたことですし、僕もね、ツイッターとか、まあインスタとかですね、まあいろんなところで、ね、この手のお話についてはしてるんですが、今回ね、ちょっと改めてですね、食養生についてこの大事なことをお伝えしようと思ったのにね、ちょっと理由があるんですね。で、それはですね、たまたま、よくね、僕のところに、まあ、ご相談に来てくださるね、まあ、ご高齢のお客様からですね、まあ、お電話いただいてですね、まあ、健康診断の数値でですね、若干ちょっとこう、異常値がね、出ていたということでですね、まあ、一応、いろいろね、その、数値についてですね、質問をいただいたやりとりで、ちょっと思うところがあったのでね、皆さんともちょっと共有したいなと思ったので、今日はですね、この食養生についてお話したいなというふうに思いました。で、このね、ご高齢の方なんですが、まあ以前からですね、まあちょっといろんなことをですね、まあ少し気にしすぎるぐらいですね、ちょっと健康に関することはですね、いろいろ気にするタイプのお客様だったんですね。で、ちょっと最近ね、しばらくちょっと間が空いててですね、まあ久しぶりにご連絡いただいて、どうしましたかなんてお話を伺うとですね、まあ先日血管帰ってきた健康診断の結果についてですね、ちょっと相談したいということだったんですね。で、結論から言うとですね、いくつか、まあ、確かに数値のね、異常値が見られました。で、まあ、僕が見てもそう思いましたし、主治医の先生もですね、まあ、問題があるほどの異常値じゃないので、まあ、様子を見ておきましょうというふうにね、主治医の先生には言われたそうです。まあ、でもですね、やっぱり検査数値で、まあ、異常値があるっていうのはですね、やっぱこれってなかなか気持ちの良くないもんですよね。で、その方もですね、まあ、お医者様には様子を見れば大丈夫だというふうに言われたらしいんですが、まあ、心配になってですね、僕のところに相談に来てくれたんですね。で、まあ、まあ、これもね、そのお医者様も、まあ、別にこの悪気があって言ったわけではないと思うんですがね、まあ、様子を見れば大丈夫というのもですね、まあ、これなかなか言われた方にしてみるとですね、ちょっと心配ですよね。いや、様子見てて悪くなったらどうすんのよ、みたいな、ことになってくるのでね、少しでもですね、まあ、なんとかしたいと思うのがね、まあ、しょうがないところですよね。で、数値を確認するとね、まあ言う通りでね、まあ急いで治療が必要なものはね、特になかったと思うんですね。で、まあやっぱりね、本人も、お医者さんは問題ないっていうけど、そのままにするのが心配でということだったんですね。で、まあ僕もですね、まあいろいろね、お話聞きながら、まあ確かにね、こういう数値の異常が出ることも、体の弱りのサインですよね、というお話をして、まあその方のね、体質的にもともと弱いところとか、普段からの体調のお悩みなんかもね、しっかり普段から聞いていたので、まあいわゆるですね、五臓六腑というね、体を支えるね、体のシステムが、まあ中学ではこうあるというふうに考えるんですが、この五臓の弱りが出ないように、まあ体のメンテナンスをね、いろいろ、漢方薬使って、たりとか生活養生していきながら整えていきましょうね、なんてお話をしたんですね。で、その時に、この方がですね、先生、この数値を下げるには何を食べたらいいでしょうかっていうふうに聞かれたんですね。で、問題がですね、実はこの後だったんですね。 で、先生この数値を下げるにはね、何を食べたらいいでしょうかってね、その質問をした後に続いた言葉がですね、食事にはいつも気をつけてるんです、血液をサラサラにするためにですね、毎日サバ缶を一缶食べてって言われてですね、サバ缶毎日食べてるんですかっていうふうにですね、ちょっと僕びっくりしちゃったんですね。で、それにね、タンパク質を取らないと筋肉がつかないと言われたので、毎日卵を2個食べてっていうふうにね言って、まあ、結構もうこの方ご高齢なんですけどもね、卵毎日2個かと思ってですね、それにね、体にいいと聞いたので、なんとか油、なんかね、なんかよく聞いたことのないなんか油の名前だったんですけど、なんかその油をなんか毎日野菜にこうね、たっぷりかけて食べてるんですけども、なんかもっと体にいいものを食べた方がいいんでしょうかっていうふうにですね、もう必死の形相でね聞いてきたんですね。でその後聞いてるとですね、煮干しを粉にしてそれを毎日味噌汁にたっぷり入れて飲んでるとか、でヨーグルトもですね、なんか毎日たくさん食べてますみたいなことを言ってたんですね。まあ皆さんここまで聞いてね、どう思いますか。この方のね、食事、サバ缶を毎日一缶食べてですね、結構大きいですねサバ缶ってね。で卵も2個食べて、ヨーグルトもたっぷり食べて、味噌汁にですね煮干しの粉をダバダバ入れて、なんかちょっと聞いたことないようなですね、まあ、多分質のいい油なんだと思うんですけど、まあ、それをですね野菜にいつもたくさんかけて食べたりとかっていうね、まあ、こういう食生活をしているという話だったんですが、まあ、当然ね、一日のね食事というのはその方の活動量とか体格とか生活習慣とかによって異なりますよね。でご高齢の女性でもですね、まあ、これだけの食事をとっても問題ない場合ももちろんあると思いますが、なのでまあ一概にはですね、まあ、これ食べ過ぎとはね、バッサリ切ることもできません。でもね、もちろんこれ以外にもね、いろいろ食べてるんだろうなと思います。でサバ缶とかですね、卵が出てきましたが、まあ、別にこれはね、サバ缶食べちゃダメですよとか卵食べちゃダメですとかね、そういうことを言うわけではないんですね。そういうことを言いたいわけではないんです。両方とも素晴らしい食品で、僕だってよくね、食べてますし、手軽に栄養素が補給できる素晴らしい食べ物だと思うんですよね。でね、この方に僕がお伝えしたことはですね、まあ、体にいいものでもやっぱり過度に取りすぎると、まあ、その栄養素をこなすために内臓には負担がかかっちゃうので注意してくださいねっていうようなことを伝えました。でこの方はですね、食べ物にちょっと神経質なところがやっぱりあってですね、そのサバ缶を食べたりとかですね、卵を2個食べたりとか、煮干しの粉をドバドバかけたりとかですね、結構いろいろしてる割にはですね、白米の量とかはですね、なんかグラム単位でね聞かれてですね、1日何グラムまで食べていいですかなんて聞かれたりするんですね。まあ正直ね、まあ、結構ねお年も召していらして、まあわりかし元気といえば元気なので、まあね食べ過ぎないように食べたい量をね楽しく召し上がったらいいかなと思ったんですが、まあ、基本的にはね平均的なグラムで、まあ、1膳100グラム程度でね1日3食食べるなら、まあ、それぐらいの量であれば3食食べてもいいんじゃないかっていうねお話をしたんですね。でね、サバ缶毎日食べて、卵を毎日2個食べて、なんとか油をいろんなものにかけてですね、煮干しの粉をたくさん味噌汁に入れて、まあ、ご飯を1日何グラムとですね、まあ、気にする状態ってどう思いますかっていうふうにちょっとその方に聞いてみたんですね。ちょっとそういう状態だったのでね、ちょっとまあ少し冷静になっていただこうかなと思って、まあ、そう聞いたらですね、その方はねやっぱりまあ気がついてくれたんですね。あっていう顔になってですね、やっぱねよくよく自分で考えたらやっぱりちょっと不自然というふうに思ったらしいんですね。であっという顔をしてですね、ちょっと不自然でしたよねっていうことを言ってですね、ちょっと私も気にしすぎましたっていうふうにね言ってくれたんですね。でその後はですね、食事はやっぱりバランスが大事なことっていうことを改めてお伝えして、でね、まあ、おっかない顔をしながらですね、これは体にいいからっていうふうにですね、義務のようにですね、サバ缶を毎日もりもり食べたりとか、卵をもりもり食べる必要はないから、もう少し食べることを楽しみながら、まあ、バランスだけ気をつけてね、食事を楽しんでくださいっていうふうにお伝えしました。でこういう方って決して珍しい方ではなくてですね、多分全国にたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、これはですね、〇〇を食べると〇〇に良いというですね、情報が溢れ返っているからだと思うんですね。で、僕らね、こういうね、漢方の専門家のお仕事させてもらってますが、ツイッターとかでもですね、よく食養生の情報をお伝えしますし、本なんかを見てもですね、〇〇には〇〇がいいですよ、なんていう情報はよく載ってます。 例えばね、春はストレスで肝が弱りやすいので、肝を助ける酸味を取るといいですよなんていう情報をよくありますよね。こういうこと僕も言います。でもこれはね、誰かで構わず酸っぱいものをガツガツ食べたりとか、お酢をガブガブ飲めばいいっていう情報ではないんですね。なので僕らはこういう情報と同じぐらいの頻度で、過ぎたるは及ばざるが如しということもですね、常にね伝えるように気をつけてるつもりです。で、偏って食べるということはですね、取らないこと以上に体にとっては悪いことなんですね。なので、今回ね登場したサバ缶とかですね、卵なんかも、体にとってプラスの面もたくさんある食べ物なので、適度に食べることっていうことを忘れずにね、ぜひですね、こういう情報を発信するときはね、僕らも伝えたいと思いますし、伝えてほしいなというふうに思います。結構テレビとか雑誌とかでね、いいですよっていうことだけ伝えっぱなしで、取りすぎに対しての注意とかはね、あまり出ることないんですね。なので、またね、以前からよく見る健康情報をね、例えば丸々食べると血液サラサラとか、丸々食べると動脈硬化防止作用があるとかですね、本当に特にこれ年配の方とかが飛びつきそうな情報なんですが、過度に取るとですね、体への害にもなったりするので、どうしてもね、こういう見出しって雑誌も売り上げも上がるし、テレビの視聴率も上がるから、割とこうキャッチーな内容なのでね、ついついこういうの出がちなんですが、やっぱり正しく情報はね、伝えていただきたいなというふうに思うので、今日はね、ちょっとこんなお話をさせていただきました。今日も聞いていただきありがとうございました。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科澤田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。